お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は整形外科の鷲崎文幸先生にお越しいただいて、荷重関節の治療についてお伺いしたいと思います。鷲崎先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず今回のテーマの荷重関節っていうのをあまり聞いたことがないんですけれども、これは何でしょうか？
はい、人間の体には206個の骨と260個の関節がありますが、そのうち体重を支える関節のことを荷重関節と呼びます。股関節、膝関節、はい、足関節のことを指しています。
なるほど。ではこの荷重関節にはどれくらいの負担がかかるんでしょうか？
はい、両足で立っている状態では片方の股関節には体重の 30-40% の力がかかります。片足立ちになると支えている股関節には体重の約3倍の力がかかると言われています。
はい、
不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、自分の体重を支えているのに体重以上の力が股関節にはかかっているということなんです。
そうですね、本当ですね。
これはですね、片足立ちのバランスを取るために股関節周囲の筋肉が働いているために体重以上の力が股関節にかかってしまうということなんです。
あ、そういうことなんですね。
また、歩行などの動的負荷になると荷重関節にはもっと大きな負担がかかります。歩行の際には膝関節には体重の 4.4 倍の力がかかります。
はい、
階段を上るときには体重の 4.3 倍、降りるときには体重の 4.9 倍もの力がかかります。
やっぱり降りるときの方が力かかるんですね。
そうですね。
はい、
大まかに体重関節、荷重関節には体重の約 3-4 倍の力がかかっていると思っていてください。外来の患者さんでですね、体重を落とすように指導するときには1キロ体重を落とすだけでも関節にはその 3-4 倍の負担軽減になるということなので、少しでも減量することがいかに大切なのかを常日頃説明しています。
この話の仕方っていいかもしれませんね。1キロ落とすだけで 3-4 倍の負担が軽くなるっていう、ね、
そうですね。
はい、
単純に1キロだけの効果じゃないんですよということを常日頃説明しています。
はい、荷重関節っていうところを痛めるとどうなるんでしょうか？
はい、医学用語では痛めることを障害するっていう表現の仕方をするんですけども、
はい、
股関節、膝関節、足関節が障害されると、
はい、
人の生活の基本動作である歩くことが障害され、日常生活動作 ADL や生活の質 QOL が低下してしまいます。
はい、
ここでロコモについてお話をしたいと思います。
はい、最近よく聞きますね。はい、
そうですね、沖縄県はロコモの認知度が低い県と言われていて、
はい、
テレビ CM でも啓蒙活動をしているのはご存知でしょうか？
はい、
ロコモっていうのはロコモティブシンドロームの、略語なんですけども、骨、関節、筋肉や神経の働きが衰えて立つ、歩くといった動作が困難になり介護が必要になる、あるいは必要となる危険が高まる状態のことをロコモと言います。生活習慣病の話で、お腹の周囲の大きさや中性脂肪、コレステロールなどの検査値が増加していることをメタボと言って、
はい、
内臓の衰えを意味しますが、
はい、
関節軟骨や骨密度、筋力やバランス能力などの運動機能が低下していることをロコモと言って運動機能衰えを表します。
なるほど。なんかやっぱり年取った方は動き遅かったりしますもんね。
はい、
はい、この運動機っていう言い方があるんですけど、これは何でしょうか？
はい、体が動くためには、動くために必要な骨、関節、筋肉、神経などの総称のことです。運動器はそれぞれが連携して働いており、
はい、
どれか一つが悪くなっても、体はうまく動きません。ロコモティブシンドロームは40代から注意するように啓蒙されています。
はい、
ロコモをチェックするために7つの項目があるんですけども、
はい、
皆さんいくつ当てはまるでしょうか。
はい、
まず一つ目は片足で靴下が履けない。
うん、
2つ目は家の中でつまずいたり滑ったりする。
うん、
3つ目は階段を上るのに手すりが必要である。
は
あ、4つ目は横断歩道を青信号で渡りきれない。5つ目が15分くらい続けて歩けない。
うん、
6つ目が2キロ程度の買い物、例えば1リットルの牛乳であれば2本程度ですけども、
はい、
これを持ち帰るのが困難である。
うん、
7つ目が、家のやや重い仕事、
はい、
掃除機の使用であったり、
うん、
布団の上げ下ろしですね、こういったことが困難になってきているという状態ですけども、
はい、
これらのうち一つでも当てはまるとロコモであるかもしれないと言われています。
そうなんですね。私片足立ちで靴下履けないですね。
もうロコモに突入してるかもしれないですね。
いや、まずいですねそれ。
はい、加齢に伴って体の衰えを感じたら、それがまさしくロコモの状態です。
はい、
年を取らない人はいないので、全ての人がロコモになる可能性がありますから、普段から股関節、膝関節、足関節の動きを確認し、筋力訓練を行ってください。
はい、であと先生、世の中の人って、腰痛持ってる人たくさんいると思うんですけど、
はい、
この下重関節とこの腰痛についてっていうのは何か関連ありますか。
はい、背骨と、股関節というのは骨盤を通して隣同士にあるためにお互い影響し合います。
うんうん、はい、
脊椎の病気が股関節の病気を合併することもあれば、逆に股関節が悪くて腰が悪くなってくることもあります。またどちらかの症状が主な原因かわからないような患者さんもいらっしゃいます。
ああ、そうなんですね。
私たちは股関節と背骨の病気が関連した疾患のことをヒップスパインシンドロームと呼んでいます。さらに膝まで関連することがあるとスパイン、ヒップ、ニーシンドロームと言っています。怪我や病気のために正常な歩行ができない状態のことを跛行と言って、
うん、
例えば片足を引きずるようにして歩いていることを指したりするんですけども、
はい、
股関節の病気のため跛行がある状態で生活している人は反対の足だけでなく、
うん、
背骨、腰にも大きな負担がかかってきます。長い間負担がかかると反対の足だけでなく腰痛も出てきます。
あ、まあ、そうでしょうね。はい、片っぽだけしか使ってないようなものなんですよね。
そうですね。
うん、
また逆の考え方もあって、
はい、
背骨が曲がったり腰痛があったりすると左右のどちらかの関節に負担がかかるようになります。
うん、
そのため股関節や、膝の軟骨が徐々にすり減り、変形性の関節症や膝関節症になっていきます。
うん、
そのため跛行が長く続く病気になると腰痛の原因であったり腰が曲がる原因にもなります。
はい、
跛行をきたす疾患は、たくさんあるんですけども、
うん、
有名なのが変形性の股関節症です。
はい、
関節軟骨がすり減り骨が変形し痛みが出てきます。
うん、
具体的には股関節が悪くなると痛みが出て動きが悪くなり足が短くなります。
あ、
その状態を補おうと腰が曲がってきます。
うん、
それが腰の変形や腰痛にもつながってきます。
うん、
さらに膝まで負担が増加し膝の軟骨がすり減ってくることもあります。腰や股関節の病気が悪循環し徐々に悪化していきます。
本当にそうですね。一部一つ悪いと全部に影響していくっていうことなんですね。
そうですね、はい、補おうとしてそれぞれに負担がかかってくるっていうことですね。
はい、あの自宅で腰もしくはあの股関節、膝関節どちらが痛みの原因かっていうのを確認する方法なんてありますか。
はい、まず 膝についてですけども膝の痛みというのは分かりやすい方だと思います。
うん、
立ち上がるときに膝が痛くなったり膝が腫れているなどの膝の関節は 体の近くにありますので体表近いので、はい、自分でも気づきやすいという特徴があります。
うん、
一方で、股関節や腰の病気による痛みの鑑別は難しいです。
はい、
どちらも鼠径部や臀部の痛みから、うん、膝の前やふくらはぎの痛みになることもあります。
お、
腰椎疾患にもかかわらず腰痛がなくて、うん、主に股関節周囲やふくらはぎの痛みがメインということもあります。
あ、そうなんだ。
自宅で確認する簡単な方法というのがあります。
はい、
まずはもうどこが痛いかということです。
うんうん、
押して痛いのか動かして痛いのかをしっかり知る必要があります。
はい、
痛みは患者さん本人しかわからないのでぜひチェックして診察前に、診察の時には詳しく教えていただけると助かります。
そうですね、
股関節の場合はちょうど鼠径部のあたりを押すと痛いことがあります。
は
い、
うん、
また股関節を曲げて内側にひねる動作、
はい、
いわゆる女座りの動作がやりにくくなったり、
はい、
もしくは痛みが出るような場合には股関節の病気が考えられます。
うん、
また靴下が履けないといった動作や、
うん、
足の爪が切れないといった場合にも股関節の病気の可能性があります。腰が原因の場合だとじっとしていても腰が痛い、
はい、
だんだん足がしびれてくるなどの安静時の症状を認めることがあります。
はい、
さらに歩いていると徐々に足がしびれてきて、うん、痛みに変わってくるといった症状や、病気は多彩なんですけども、腰痛は痛みだけでなく神経症状を伴うことがあるというのが特徴です。しかし先ほどお話しした通り、ヒップスパインシンドロームではどちらかの病気が隠れているのではなく、
うん、
お互いが関連し合って病気になります。
はい、
痛みは股関節かもしれませんが同時に腰の変形も進み徐々に股関節痛だけでなく足のしびれが同時に起こってきます。
うん、
腰や股関節が原因で腰痛関節痛をきたし、
はい、
背骨が曲がり跛行の原因となってきます。
あ、なるほど。私も腰を痛めたことがあるんですけれどもその前にやっぱり右足がしびれるっていう症状ありましたね。はい、じゃあそういう感じで出てくる場合もあるわけですね。
はい、
じゃあ腰もしくは股関節どちらが痛みの原因かって病院ではどうやって確かめるんですか？
はい、まずは問診です。
うん、
痛みの部位や状況を確認します。どの程度の痛みなのか、動作で痛みが出るのか、寝ている時にも痛みがあるのか、
うん、
動き始めの痛みなのかを聞いていきます。
はい、
そして診察を行います。腰だけが悪い人や股関節だけが悪い人、
はい、
膝だけが悪い人っていうのもいらっしゃいますけども、
うん、
どちらかというとどちらも問題があるっていう場合が多いです。
うん、
そのため腰や股関節も膝も悪いと考えて診察をします。
はい、
まずは、診察ベッドに寝てもらい、先ほどの痛みの部位を確認します。
はい、
触診することで患者さんの痛みの程度や筋肉の緊張を評価することができます。
うん、
次に膝を曲げながら股関節を90度ぐらい曲げます。
はい、
そして内側にひねることができるかを見ます。
うん、
股関節が、炎症が強い場合には、しかめっ面をするぐらいの強い痛みが生じます。
は
あ、股関節が硬いだけだと股関節の動きを助けようと腰が浮いてきたりします。診察では、寝たままであぐらの姿勢を、うん取らせた時に痛みが出ると股関節の疾患の可能性が考えられます。
あ、なるほど。
一方で、はい、腰が原因の場合には、腰の痛みを訴えます。
うん、
背骨の真ん中というよりは左右どちらかに痛みがある場合が多いです。診察ベッドへの移動の時に腰に手を当てて移動したりします。
うん、
明らかに腰と神経症状が出ている場合には、お尻や股関節前面から膝にかけて電気が走るような状態が続き、うん、歩くのが難しくなります。股関節のを動かす前から、痛みを訴えるので、
うん、
股関節の病気よりも腰の病気を考えます。
うん、
腰の神経だとしびれだけでなく筋力が落ちたりもします。はい、寝たきりで筋力が落ちるのとは異なって神経が障害されて、筋肉を動かしにくくなる状態になります。それぞれの筋力を見ながらどの神経が障害されているのかを診察していきます。
うん、
このように股関節周囲の痛みと下肢痛がある患者さんに対して脊椎と股関節のいずれが症状の、主原因か、 考えても難受する症例っていうのもあります、
はい、
だ常にヒップスパインシンドロームの病態を念頭に置いて診療に当たっています。
たくさんの原因があるんですね、いろんなのが、
はい
はい、痛みの原因が股関節にある場合はどんな治療をされているんでしょうか。
はい、大きく分けて治療というのは手術をしない保存療法と手術で治療するという場合があります、
うん、
股関節や背骨の痛みは長年の負担が影響していることが多いですので、治療も焦らずじっくり行った方がいいと考えています、
うん、
ストレッチや筋力トレーニングで改善もしくは症状が軽快することもあります、
うん、
痛み止めのお薬を使うこともあります。日によって調子が良くなったり悪くなったりするかもしれませんが、1ヶ月前よりも楽になった、歩けるようになった、
うん、
動けるようになったというのであれば治療はうまくいっている、保存療法はうまくいっているのだと思います、
はい、
リハビリを行うときには患者さんの体の状態の評価だけでなく、生活環境、生活スタイルなど包括的に評価をして患者さんごとの目標設定を行いアプローチしています、はい、うん、痛みを取ることはもちろんですけども、生活の質を上げるためにどのようなリハビリが必要かっていうのをセラピストは常に考えています、
うん、
リハビリテーションを行っても良くならない、痛み止めを飲まないと辛い状態が続くのであれば保存療法での治療は困難かもしれません、
うん、
そういった場合に手術を考えます、
はい、
で手術は股関節の病気で痛みや生活が苦しくなったという人に対して行います、
うん、
手術では人工関節手術、骨切り手術や内視鏡手術というのがあります、
うん、はい、
特に人工関節の手術はここ20年で大きく進歩しています、
うん、
リハビリテーションは術前の保存療法だけでなく術後の大きな働、術後も大きな働きをします、
はい、
ほとんどの、手術だけで上手に運動できるようになるわけではありません、
うん、
術後リハビリもとても重要で、
はい、
早期のリハビリ介入があるということで、早期の自宅退院を目指すことができます、
うん、
手術とリハビリは車の両輪のようなもので、どちらもうまくいって、患者さんの運動障害が改善されるんだと思います、
はい、
病気によって異なるため、手術を受ける際には整形外科の先生と詳しく相談していただけたらなと思います、
うん、まあ、もう手術を受けるっていうのはもう随分進んだ状態かと思いますけれども、やっぱりリハビリっていうのは最後大切なんですね。
そうですね、手術するにしても保存療法でも、はい、どちらもリハビリは重要な働きをします、
うん、そうですね、まあ、動かさないとなかなか治っていかないということになるんですよね。はい、ではここで琉大病院の整形外科の特徴、特色教えていただけますでしょうか。
はい、琉大病院の整形外科ではですね、新病院になってハイブリッド手術室を使った手術や、うん、はい、3次元の術前計画などを行って手術をしたりと、整形外科的な高度な医療だけでなく重篤な合併症のある患者さんに対して、
はい、
他の専門医師と連携し手術をより安全に行っています、
うん、
また大学病院として、患者さんのに最高の医療を提供するだけでなく、研修医や学生の教育や研究にも力を入れて取り組んでいます、
うん、本当に新しくなっていろんなことができるようになっているようですね。
そうですね、
はい、じゃあ、腰や股関節の痛みに悩まされている方は多いかと思うので、その方たちにメッセージお願いできますでしょうか。
はい、昔から年を取ると足腰が弱ると言われています、
はい、
年のせいだからといって放っておいてはいけないと思います、
うん、
医学は日々進歩しています。薬も新しくなっています。少ない量で痛みが抑えられるかもしれません。リハビリテーションも昔ながらの足腰の筋力トレーニングだけでなく、
はい、
精神面や社会活動も評価しながら治療をしています、
うん、
手術では人工関節、置換術が低侵襲で行うことができ、沖縄県内の病院で多くされています。痛みから解放され動きが良くなり、もう一度痛みがなく不自由ない生活ができる可能性があります、
うん、
腰や股関節の痛みは精神的にも肉体的にも辛くなります、
うん、
足腰が弱っていると感じたら早めに整形外科を受診し、 腰や股関節の状態を見てもらってください。寝たきりを予防できる手段、もしくはできるだけの健康で長生きできる手段があるかもしれません。
はい、ありがとうございます。確かに元気でね、いつでも体が動くような状態がベストですからね。
そうですね、
痛みはちょっとやっぱり辛いですもんね。
はい、
はい、じゃあそういったものを年だからといって諦めずに、まあ、若い方もね何かあればぜひそういったところ先生たちのところに行ってご相談して、
はい、
今後長く元気に生きられるようにということでね。
そうですね、
はい、皆さんぜひ自分の体をいたわっていただきたいなと思います。
はい、
はい、本日は琉球大学病院整形外科の鷲崎文之先生に今日荷重関節の治療ということでお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。